At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事、稲葉剛さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事ですけども、うん、これはどういう活動をやってらっしゃるんですか？
はい、うん、私自身は1994年からですね、うん、はい、東京都内でこうホームレスの方々の支援活動に取り組んできたんですけれども、うん、まあ、その中でやっぱ住宅の支援、まあ、ハウジングファーストというふうにいつも言ってるんですけれども、うんうん、やっぱ住まいを確保するということが一番重要だなというふうに思って、うん、いまして、うん、で一方で東京でも今空き家が増えているんですよね。
空き家、
全体の 11% 以上が空き家になっていて、うん、で住むところがなくて困っているこう路上生活者、そしてネットカフェ生活者の方が増えているのに、うん、その一方で空き家がたくさんあるというのは非常にまあもったいないなというふうに思って、はいはいはい、空き家や空き室を活用した、うん、まあ、個室シェルター、うん、の事業を2014年から始めました。でその事業化をするにあたって立ち上げたのが、まあ、つくろい東京ファンドという団体になります。で昨年からはですね、まあ、ちょうど昨年の5月にもこの番組出させていただいたんですけれども、コロナ禍の影響で、まあ、仕事住まいを失う方が急増しておりますので、はい、まあ、首都圏のさまざまな支援団体と一緒にですね、うん、ネットワークを組んで、うん、住まいに困っている方々の緊急支援活動に取り組んでおります。
はい、
私今年の年末年始で、うん、稲葉さんがいろいろ炊き出しとかやられたでしょ、うんうん、でそれが稲葉さんのツイッターからも読んだし、うん、そのあと記事になってるのも読んだけど、はいはい、若い人が増えてきてるっていうのと女の人が増えてきてるっていうので、うん、それがちょっと怖い。
そうなんですね、うん、はいはい、うん、年末年始にはですね、さまざまな団体で集まって年越し大人食堂という取り組みを、はい、行って、まあ、各界300人以上の方が集まったんですけれども、うん、まあ、通常ですね、コロナ以前はこうした、まあ、炊き出しとか食料支援の場に来られる方というのは、うん、ほとんどが、まあ、中高年の単身男性の方、うん、まあ、路上生活のおじさんというイメージだったんですけれども、うん、まあ、昨年の春以降ですね、うん、若い方の姿というのもどんどん増えていって、うん、まあ、特に、まあ、今年に入ってからは、10代20代の方をお見かけすることも本当に珍しくなくなりましたし、うん、まあ、中にはやっぱ家族全員でこう困窮されて、うん、いて、まあ、各ホームレス支援団体のこう支援、食料支援の場を回りながらですね、うん、家族3人4人全員の食料を集めて回っているというような方もまあいらっしゃるという状況になってきていて、本当こう社会の底が抜けたような、うん、状況というのが広がっている、それぐらいまあ貧困が深刻化しているというのをもう日々痛感してます、
うん、若い人が増えてますよね、
はい、
まあ、コロナの影響もかなりあるんですか？
あ、もうコロナの影響が、うん、まあ、本当にまあ老若男女を直撃していてですね、うん、まあ、特に、うん、まあ、飲食業ですね、うん、やっぱコロナの影響が出ているのが、うん、まあ、飲食業などのサービス産業、うん、そして、実はまあ音楽文化芸術関係で働いている方々ですね、ミュージシャンの方とか、うん、あとイベントの設営とかこう裏方の仕事されてた方の相談というのも非常に多いですね、うんうん、
まさかそういう方々急にこんな状況になるなんて予想だにしてなかった方々ばかりでしょうから相当ショックでしょうし、
あとはあれだよね、格差が広がっちゃったのがもう長いから、私たちの世代っていうのはまだ親が豊かだったりとかして助けてもらえてた、若私たちが若い時そういう風な家族って多かったけど、今もうこの格差の広がりって長いことだから、それができなくなって出るってことでもありますよね。
そうですね、まあ、コロナ禍によって って問題がこう顕在化したという部分もあるんですけれども、うん、実はコロナ以前からですね、うん、まあ、東京には例えば、東京都内でネットカフェなどで寝泊まりしている人というのはもともと2017年の都の調査でも4000人いらっしゃったんですね、うん、でその半分が20代30代、うん、で私たちのところにもですね、やはり2000年代に入ってくると非正規雇用が広がってで、若い人の相談というのもやっぱどんどん増えていったという状況が、うん、ありました。でその人たちの中でも特に、10代とか20代前半で困窮される方の多くがですね、その児童養護施設の出身者の方だったりとか、うん、あの施設で育った、はいはい、若者だったりとかですね、うん、そのやっぱ親からのこう援助を受けられない、う
ん、
中にはこう虐待、うん、いや DV のこう問題を抱えて、いてですね、でそういったその家族からの援助を受けられない若者たちがやっぱ一番困窮しているとこういう状況があります、
うん、そうだね。でコロナってひど、うん、なんかその具体的なことじゃないけど、例えばその親とか親戚とかとうまくいってなくたって、うん、なんていう悩みがあったら話を聞いてあげるっていうことはできてたけど、うん、コロナになってからなんかあって話すっていう機会、人とっていうのも少なくなってるしね、すごく余計に孤独な感じ、追い込まれていっちゃいますよね。
そうですね、女性の方の相談も増えてるんですけれども、
うん、
やっぱこれはステイホームの影響でですね、うん、DV や虐待の相談件数というのも実は非常に増えて、うんうん、いて、国連も、DV パンデミックだっていうふうに言ってるぐらいの状況が、あるわけですけれども、
それは世界的な状況、
世界的にもそうです、日本国内でもやっぱりその DV 虐待の相談件数って増えてるんですね。 ですから経済的に追い詰められて家庭の中でも、家族との関係の中で追い詰められてるというので、それが実は女性の自殺の増加にもつながってるんじゃないかなというふうには感じてます。
新聞の記事だけなんですけども、うん、読んだのはやっぱしこう、その方は42歳の女性の方だったんだけど、はい、こんなになると思わなかったと、
はい、
はい、あっという間になんかこう仕事が、どの仕事も、それその方42だから30代の時は何やかや言っても仕事が乗り継いでいけたと、うん、これ40になるとこうやっぱしなんかたくさん応募しても返事がそこから返ってきたのが2つか3つで、しかもそこでも採用されなかったみたいな話が、
そうですね、あとこれだけやっぱ長期化するとは誰も思っていなかったので、昨年の春の緊急事態宣言の時にはですね、もともとこうネットカフェに暮らして、もともとワーキングプアで収入が低い、もともと住むところにも困ってた方々がこうネットカフェが休業になってんで、こう路上に押し出されるという状況があったんですけれども、その後こうコロナの影響が長期化していってですね、昨年のやっぱ秋以降ですね、はもともとは、生活に困ったことなど一度もなかったと、
そうなん
ですね、家賃の支払いを遅れたことも一度もなかったと、ような方々が、貯金も尽きてしまって、収入が、特にフリーランスとか自営業の方が激減したりとかですね、あるいは非正規の仕事がこうなくなったり、してこう一気にこう貧困に陥ってしまうというような相談が本当にもう老若男女問わず増えてきています、
特に演劇関係なんかはね、裏方さんがいなくなっちゃうと、これがこの仕事がなくなっちゃうと、ここをもう一回再生するのってものすごい大変ですよね、ちょっと職人さんみたいなところもあって、それがいなくなっちゃうわけですからね、
でそれで人によってはこう借金を重ねてしまってですね、またそういうこう悪質な闇金業者みたいなのが今こうどんどん営業をかけていて、そういったところがこう借りてしまったためにこう借金が膨らんで、ますますこう追い詰められているような方々もいらっしゃいますね。
あれですよね、やっぱりなんていうのかな、今本当に困ってる人たちに無関心であるってことは、自分が本当に困った時にみんなにそうされるかもしれないことだから、本当は声を上げられるうちに一緒にその考えたり悩んだり手を差し伸べたりって絶対した方がいいけど、具体的に例えばどこの支援団体を選んで寄付するとかボランティアで行くとか、そういうのってどういうふうに情報って得ればいいんですかね。
はい、 今首都圏の40団体以上が集まって、うん、新型コロナ災害緊急アクションというネットワークを組んで、はい、います、うん、そこでですね、あのメールによるこう相談をずっと行っておりまして、うん、まあ、アウトリーチ型の支援というふうに言ってるんですけれども、まあ、生活に困窮されてこう住まいを失った方の多くが実はもう携帯では止まってる方が多いんですね、うん、携帯の電話代がこう払えないと、うん、で最近だとあの携帯会社がこうキャリア決済サービスっていうのを広げていて、うん、まあ、携帯電話の電話料金と一緒にこういろいろこうショッピングとかもできるっていう、うんうん、サービスが広がってるんですけれども、うん、あの所持金がこうなくなってくるとですね、そういうサービスを使って、まあ、とりあえずのこう生活必需品とかを買う方も増えているので、うん、そのショッピングの方の支払いができないと携帯代も止まってしまう、うん、ということが起こっていて、まあ、それで私たちまあメールで相談を受けてですね、うん、まあ、その方のいる場所までこう駆けつけるっていう活動を、うん、駆けつけて、まあ、当面のこうビジネスホテル代とかをこうお渡ししてですね、支援するという活動を行って、おります。でその、まあ、新型コロナ災害緊急アクションの事務局を、まあ、反貧困ネットワーク、まあ、宇都宮健二さんが代表を務めていらっしゃる反貧困ネットワークで、行っていてですね、まあ、反貧困支え合い基金という緊急の、まあ、現金給付をするための基金を、作っていて、まあ、すでにもう、5000万以上ですね、困っている方に、まあ、一口2万円ずつ、まあ、渡しするという、まあ、共助の支え合いの活動をですね、続けてきて、おります。ですから、まあ、もしもあの身近に困っていらっしゃる方いらっしゃったらですね、あのちょっと長いんですけど新型コロナ災害緊急アクションで調べていただいてその情報を伝えていただければというふうに思います。
寄付なんかするときもそこに行けば、
はい、もしよろしければ、はい、あの反貧困支え基金の方にご協力いただければというふうに思います。
これあの菅総理があの自助共助公助そして絆ということをおっしゃ、うん、言いましたけれども、うん、はい、それは長年こう実際にリアルに、貧困で苦しんでいる方をサポートしてきた稲葉さんにとってはその言葉というのはどういうふうに今感じていらっしゃいますか。
もうあの特にまあこの昨年の春以降ですね、生活困窮支援の現場というのはこれ各支援団体全国の支援団体本当にですね、まあ、フル回転して、うん、活動を、強化して、いますけれども、もう完全にもう自助も共助も限界に来て、いるというふうに感じています、うん、で支援者の側もですね、もうこれだけやっぱりもう1年間ですので、うん、野戦病院の状態のような状態がもうずっと続いていますのでかなり疲弊してきて、います。ですから、自助共助と言わずですね、まずはやっぱり公助国の責任でもって貧困対策をしてほしいということを本当に心から願ってます、
うん、あの本当にその何もやらないっていうよりはいいのかもしれないけど今度子ども省ってできるって言ってるでしょ、はい、でも子どもの貧困ってもうずいぶん前から言ってて言われててそれもその新聞記事になったりとかしてるし子ども食堂とかもみんなその慈善家がお金出してやったりしてたじゃない、はいはい、なんか本当にだからそのちゃんとやってくれるんでしょうねってようやくここでできてそれがきちんと働くかどうか分かんないし予算がつくかどうかって分かんないからやっぱり国に対してもそのやり方どうだとかもっと予算つけた方がいいんじゃないかってちゃんとその声っていうのを上げていかなきゃいけないですよね。
はい、あのまさにその通りだと思います、まあ、私たち、まあ、民間でですね、うん、あのそうした支え合いの活動を、続けてきました、まあ、つくろい東京ファンドではですねもともとアパートの空き室を借り上げてシェルター事業を行ってきたんですけれども、うん、まあ、この1年間で部屋数をもともと25部屋だったのを59部屋まで、うん、増やしてですね、うん、これはもう本当にさまざまな方からの寄付金や助成金をもとにですね、うん、個室シェルターを増やして、まあ、困っている方々この10代から70代までの方々の一時的なこう、住まいを作ってきたんですけれども、うん、やっぱそれだけではやっぱどうしても限界がありますの で、ね、まずは公助、まあ、中でもやっぱり貧困対策の要っていうのはやっぱ生活保護ですから、うん、まあ、あの菅総理も1月に国会でですね、うん、貧困対策政府としてどうするんだっていうふうに問われて、うん、まあ、最後には生活保護があるっていうふうに 答えられたんですけれども、ただ、そうおっしゃるのであればですね、生活保護をもっとこう使いやすくしてほしいというふうに思ってます。
あれ誰だっけ、小池晃さんだっけの質問で扶養紹介、はいはい、あれ別に
義務じゃない
っていう、義務じゃないって引き出したよね、
はい、で生活保護についてやっぱりいろいろこう使いづらい面があってですね、一つはまずその、今お話にあったその扶養紹介ですね、生活保護申請するとこう家族に連絡が行くっていう仕組みがあるんです、これは、親族による扶養は生活保護に優先するというふうになっていて、でこれ自体はですね、実は、親族が、援助してくれれば、仕送りしてくれればそっちが先ですよと、でもその親族の仕送りの額が生活保護の基準を上回るようだったら、そっちがまず、そっちでまず何とかしてくださいっていう意味でしかないんですけれども、この、親族の扶養が優先するというふうに書かれているのでっていうことを、にかこつけてこう役所が、親族にこう連絡を取ってしまうんですね、で、親兄弟祖父母で場合によっては、おじおば、三親等にまでこう連絡をしてしまうと、でこれがやはりその心理的なハードルになって生活保護の申請をためらう方が
多い、っていうかおかしいよね。だってじゃあ親戚に一人金持ちがいて税金いっぱい払ってたら他の人たち控除されるかって話だよね
本当にもうもうこれは本当に今の時代には全くこうそぐわない、制度なので、やっぱ変えるべきだというふうにもともと思ってたんですけれども、やっぱこの間も私たちがこうシェルター事業を行っていて、なんとかこう路上生活の方から連絡がついてですね、こうシェルターに入っていただいたと、じゃあ、次の日に生活保護申請行きましょうっていうふうにお約束をしてた方がですね、生活保護申請するとやっぱり兄弟に連絡が行くっていうのをその方知っていたんで、事前にあのご兄弟にこう電話して、役所から連絡行くかもしれないけれども驚かないでねっていうふうに伝えたらですね、もう激怒されたと。そんなことを、生活保護申請するんだともう縁切るというふうに言われてしまってですね、それでも自分は生活保護申請できないと思って、私たちのシェルターからもこう失踪されて、鍵をもう部屋に残したままいなくなったっていう方もいらっしゃってですね、今ちょっとどうしてらっしゃるか非常に心配して、いるんですけど、やっぱそれぐらいハードルになってるってことですね。
一個なんかこの件に関して年末年始のその年炊き出したことの記事から引いて、このこと、あと菅さんの発言から記事書こうと思ったんだけど、菅さん その最終的に生活保護があるって言ったあの発言って、もっとカジュアルに生活保護って受けたらいいじゃんって、だって私たちそんな権利なんだから当たり前じゃんっていうふうに取っていいっていうことで一歩前進、いい風に改善したのか、それとも生活保護に最終的にはあるっていうあの言葉はそれまでは何も手を差し伸べないって困った人にってそのいうことなのか、どっちなのかっていうところで迷って書くのやめたんですよね。
生活保護の手前の支援策っていうのもやっぱり必要だと思います、で特別定額給付金、去年10万円出ましたけれども、一回こっきりなわけですよね、で他のこう先進国見ていてもですね、コロナ対策でそうした現金給付やってる国多いんですけれども、一回しかやらなかったっていう国はほとんどないんじゃないかなというふうに思って、いますので、少なくとも、もう一回、今年に入ってからもやるべきだったというふうに考えてます。でその一方でやっぱ生活保護についてももっと使いやすくしてほしいと、この間少し進んだのはですね、このずっと昨年の春以降、私たちあの厚生労働省に、生活保護に関するやっぱ広報を強化してほしいと、どうしてもこう生活保護ってこうマイナスイメージ持ってる方が多い、これはまあ過去にあの政治家がバッシングしてたっていう、やっぱり影響もあってですね、いいイメージ持ってない方が多い、それをこう困った時の選択肢として考えられる人が少ないので、国としてきちんと生活保護を広報してほしいということを要望してきて、昨年の12月から厚生労働省のホームページ上で生活保護の申請は国民の権利ですというあの、ページが、特設ページができて広報が始まりました。これは良かったんですけれども、ただ、権利ですというならもうとやっぱり制度上も使いやすくしてほしいと、先ほどの 扶養照会について私たちはご本人の許可なく同意なくですね、勝手に連絡しないでほしいと、勝手に家族に連絡しないでほしいということを求めて、まあネット署名を行ってきまして、5万8000人以上の方に賛同していただいて、国にも厚労省にも働きかけをしてきたんですけれども、若干こう見直しが行われて、例えば、これまで20年以上親族と連絡が切れている方について連絡しなくていいというなったのを、10年に短縮するとかですね、微修正はあったんですけれども、やっぱ根本的なところでは変わってないんですね。ですね、やっぱ不十分だというふうに考えています。
これ扶養照会自体をなくすことって現実的には考えられないんですか？
これは明治時代に作られた民法との兼ね合いというのが あるというふうに国の側は言っていますので、いっぺんになくすっていうのは難しいだろうなというふうに思うんですけれども、少なくともやはりその生活保護の申請が国民の権利ですというふうに言うのであれば、ご本人のこう自己決定権を尊重してほしいと、ご本人が嫌だって言ってるのに、もう問答無用で家族に手紙出しちゃうっていうのはちょっとこれはおかしいので、少なくともそこは変えてほしいということを要望しています。
生活保護を親族に知られるのが嫌で断念した方がたくさんいらっしゃるそうですね。
そうですね、やっぱり私たちがこうずっと、支援活動していてもですね、やっぱり路上生活されている方、以前よりは人数的には減ってきてはいるんですけれども、いまだに東京都内でもですね、80代の方とか中に90代で路上生活しているという方もいらっしゃるんですよね。でなぜ申請しないんですかということをやっぱ聞いてみると、やっぱ家族に知るのが嫌だっていうことが一番多い、私たちがこの年末年始に取ったアンケートでも、相談会に来た方の中でやっぱ3人に1人は、家族に知られるのが嫌だから生活保護申請してないというふうに答えて、
どうしてそれが嫌だって分かんないのかね。例えば若い人だったら年老いた親に心配かけたくないとか、あとは自分の子供もう 別々に離れて暮らしちゃってて、もう別れて何年連絡取ってなかったら子供に心配かけたくないとか、
そうだね、
あるよね。
特にやっぱり私たちが取ったアンケートで、20代から50代の方で、全体では3人に1人が扶養照会がネックだと答えているんですけれども、20代から50代で 42.9% が、家族に知るのが嫌だから生活保護利用してないというふうに答えているんですね。でその世代の方というのは、先ほどもちょっとお話したように、その、親御さんがいらっしゃるご健在の場合が多いんですけれども、もともと親御さんとの関係がこ うまくいってなくて都会で一人暮らしをしてるって方結構多いんですね。その方々が、一人暮らしをしてて仕事がなくなって困窮して、生活保護申請しようとすると、役所は親に連絡しようとするので、やっぱそれが困るということでためらってる方が多いです。
だからさ、でもさ、もう本当にこれ個人の問題なんだよね。
そうだよ、
個人がこう、ちょっと自分の、仕事がなくなっちゃった時にどうしたらいいかってことだけを中心に考えればね、この制度はいいわけじゃない。ただこの制度を利用するには、例えば今でも住所とか何か必要なものあるんでしょう。
生活保護は住所がなくても申請できるんですけれども、ただ残念ながらですね、2月に、20代の女性が住まいを失って横浜市の神奈川区っていうところで生活保護申請しようとしたら、追い返されるという事件が起こりまして、私たちが
6万円持ってたとか、
9万円なんですよ、生活保護に関してはこう嘘の説明です。本当は9万円持ってても生活保護申請できるんですけれども、嘘の説明を散々されて追い返されるという事件があって、私たちが申し入れして区側は謝罪したんですけれども、ただそこでもですね、最初に言ってたのは施設に入ってもらわないと困ると、住まいがない方も申請できるんだけれども、まず施設に入ってもらいますよって説明をしてたんですね。でこれも実は嘘なんですけれども、ただこういうふうに言ってる、役所ってのはすごくたくさんあって、
いやだってさ、基本的に住所がないとさ、この人どこにいるか分かんないわけだから、うちの地区でこの人を面倒見る理由がないみたいなことになっちゃうんでしょ。
結構そういう水際作戦多いですね。ただ最近はですね、例えば東京都内では、 昨年から、うん、あの都がビジネスホテルを用意してるんですよ、うん、ですので、住まいがない方についてはですね、うん、生活保護申請して一旦ビジネスホテルに入ってもらって、うんまあ、そこから早めにアパート探して移ってもらうと、でアパートに入る時の敷金礼金出すってことも、うん、これ別に制度上できるんですよね、
うん、あそうですか、
そうなんです、はい、ただそれをなかなかやってくれない、うん、
やってくれなか
った、
やってくれなかったらダメじゃん、だって使い勝手が悪いじゃん、
こういうことはうまくいってるの、うん、例えばこう、あ明日その病院行って薬もらってこなきゃいけないんだけど、そのお金がないからあのすぐにお金を貸してくれっていうのとかもちょっとだったらあってもいいと思わない？
そうですね、まあ無料定額診療といって、うん、あの無料でかかれる、うん、その病院にかかれるっていう仕組みもこれ生活保護とは別にあるんですけども、うん、ただそれもやっぱり手続きがやっぱ地域があの限定されてたりとか、うん、やっぱ限界がありますね。
それあの生活保護ってギリギリのところまで落ちた方でないと申請できないっていう、そのもうちょっと前に立ち直りやすいチャンスがあるときに何とか支援の手を差し伸べるっていう制度設計があった方がより立ち直りやすいし、いろいろいろんな意味であの本人にとっても社会にとってもいい世の中になるような気がしますけど、
生活保護のやっぱ要件自体が非常に厳しすぎるという問題もあるので、まあ、よくあの地方都市だと車を持ってるとこう処分してくれっていうふうに言われたりとかっていうことがあるので、やっぱその辺も緩和していく必要がありますし、あとまあその手前でもっと充実させていく必要もあると思います。
太田さんが言うようにやっぱり菅さんの最終的に生活保護があるじゃないって、あれはすごい残酷な言葉だったんだよ。その前の段階でやっぱりなんか手当てっていうのがなされていいわけだよね、うんうん、
そ
うですね、うん、
その方が国にとってもいいような気はするんですけどね、うんうんうん、まだまだあの改善しなくちゃいけないことがいっぱい終わりだと思うので、
うん、ぜひこれからも、ね、なんだっけ、なんていうところ調べて読めって言われたんだっけ、
新型コロナ災害緊急アクションというネットワークが作られておりますので、もしあのお困りの方はそちらの方にご連絡いただければと思います。
支援したい人もそこ見たら、
はい、まあ、そこ見ればさまざまな支援団体の情報が出ておりますので、そこから入っていただければと思います。ま
あ、昔と違ってね、年収200万円ぐらいあっても仕事が、まあ、ちょっと年取るとあっという間に全部なくなっちゃうっていうね、だから普通の格好してるんだけど、あのお金も全然ないっていう人たちがたくさん、そこのなんかご飯を食べさせていただけるところにみんな前よりも増えてるって話だもんね、
あ、近いなっちゃった。大竹メインディッシュ、本日のゲストは稲葉剛さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。